はい、それでは、今朝は歴代史第2一章7節から12節までです。歴代史第2の一章の7節から、12節ですね。ついに歴代史第2に入りましたですね。今までは歴代史第1を学んでましたが、ぜひですね、通読の学びに加わってくださいですね。他のカルバリーチャペルの話なんですけれども、ある方がですね、ずっと教会に来るようになって礼拝に参加するようになったんですね。なんでかって言ったらね、ドラマみたいだってこう言ったんですね。続きがあるよっていう意味ですね。続編があるよと。次はどうなってんだ、次はどうなってんだ、全部つながってるんですね。神様のご計画は全部つながっています。それで、第一歴代史から今度は第二の歴代史に入っていくわけですね。ぜひ、参加してみてください。そして今朝はですね、7節から12節ですね、一章の7節から12節に注目したいと思います。その後神がソロモンに現れて彼に仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは神に言った。私は私の父ダビデに大いなる恵みを施されましたが、あなたはですね、私の父ダビデに大いなる恵みを施されましたが、今度は父に代わって私を王とされました。そこで今神主よ、私の父ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは地の塵のようにおびただしい民の上に私を王とされたからです。今知恵と知識を私にください。そうすれば私はこの民の前に出入りいたします。さもなければ誰にこの大いなるあなたの民を裁くことができましょうか。神はソロモンに仰せられた。そのようなことがあなたの心にあり、あなたが富をも財宝をも誉れようも、あなたを憎む者たちの命をも求めず、さらに長寿をも求めず、むしろ私があなたを立てて私の民の王としたはその民を裁くことができるようにと、自分のために知恵と知識を求めたので、その知恵と知識とはあなたのものとなった。その上私はあなたの前の、また後の王たちにもないほどの富と財宝と誉れとをあなたに与えようということですが、前回ダビデがソロモンに王を継承した、王位を継承した、ダビデが王だったのを今度はソロモンに受け継がせたところを見ました。ソロモンがこの第二の歴代史で実際に王となったわけなんです。そしてギブオンの祭壇で生贄を捧げていました。まだ神殿ができていませんから、それまではこのギブオンというところで祭壇で生贄を捧げていたんですが、その時に神が言われた言葉が、あなたに何を与えようか願えなんですね。何でもよいから願いなさい、そしたらそれを叶えようと言われたんです。何を与えようか願えと聞かれたら、皆さんはどうお答えになるでしょうか。少し考えてみてください。何でもいいんです。神がそう言われたらどのように皆さんはお答えになるでしょうか。で、今心の中で反発が起こっている方がいらっしゃるかもしれません。いや、そんなこと言うはずがないじゃないですか、神様が。いえ、ヨハネによる福音書でイエス様は弟子たちに同じことを約束されたんです。14章の13節に、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう、父が子によって栄光を受けになるためです。何でもそれをしましょうとイエス様が言われました。皆さんはいかがでしょうか。YouTube でとても可愛いビデオを見ました。6歳かな7歳かな、女の子の誕生日をお祝いするのに、まあ、お母さんが、まあ、撮ってるんですね。お父さんが横にいて、まあ、妹らしき子をですね抱いていて、お父さんがで6歳か7歳の女の子を撮ってます。誕生日だね、 で持ってきたのがバックパックです。ピンク色のですね。でそこにアニメのキャラクターがあって、それがディズニーの何かのキャラクターですね。でそこの中に入っているのは、まあ、アニメの DVD、 ディズニー関係です。あ、スナック、お菓子ね。あとは T シャツで、 T シャツもやはりこのアニメのキャラがですね、この ディズニーのアニメのキャラがプリントアウトされてるわけですね。でお母さんが尋ねます。今日あなたの誕生日よ、どっかに行きたい、ね、どこかに行きたいって、そしてどこに行ってもいいのよってこう聞くんです。それ女の子がね、ディズニーランドって答えました。そお母さんがじゃあ行きましょうって言ったら、じゃあ行こうって彼女言うんだけど、お母さんが冗談じゃなくて本気で行こうねってこう言ったんです。そしたらですね、女の子が嘘でしょって言って、あの泣いてるんですね。その泣いてるのがなんか怒られて泣いてるな、涙じゃなくて、もうあまりにも嬉しくて信じられない、その、嬉し泣きを始めています。初めての、おそらくね、生まれて初めてのディズニーランドだったと思うんですけれども、この女の子のように、まあ、我慢してるってこと私たちにありますよね。いろんな制約の中で私たちは生きているので、それで、この願いが何でもいいよ、叶えられるんだよ、何をしたいって言われた時に、こう初めに出てくる願いというのが、実は私たちの本当の姿を表しているわけなんです。霊的な状態、私たちの一体どういう、その神様の前で私たちが一体どうなっているのかという霊的な状態を表しているわけなんですね。でそうするとですね、いや私はそんなこと願いませんでしたって今打ち消すかもしれませんけれども、どうでしょうか。新しい家が欲しい、車が欲しい、宝くじで当たりたい、または美女を私の彼女にする、あるいは女の人だったらかっこよくて学歴もあってお金もたくさん持っている男の人をゲットすると思ったでしょうか。あるいはイエス様にすぐに会いたい、またはイエス様の証人としてもっと変えられていきたい、どういう願いを持っているかによって今の自分の霊的な場所を表しているわけなんですね。で、まあ、私たちのいわゆる物質的な願い、そのさっきですね、何でもいいよって言われた時に物質的な願いが出てきたら、まあ、大体ですね、まあ、次のような状態なんです。ヤコブの4章の2節と3節を読みますと、こう書いてありますけれども、あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。私たちの心が安らかでないとき、また他の人と争いをしているとき、そういうときは決まって祈ってないんですね。祈ってないので、願ってないので、羨んで他の人とこういろいろと対立してみたり不和が起こってみたりしているんです。祈るという単純なことをしていない。そしてまた正直に自分の願っていることを言い表したとしたら、そのまま聞かれるかというとそうでもないと。それはなぜかと言ったら、自分の快楽のために願っている、自分の肉の欲求のために願っているので、その祈りは聞かれない、願いは聞かれないということもあるわけなんです。 祈りが聞かれるにはではどうするのか、私たちに祈りという特権が与えられています。まあ、クリスチャンじゃなくても祈ります。でも祈りが必ず聞かれる、さっきイエス様が言われた、あなたが私の名によって求めることは何でもそれをしましょうと、イエス様が言われた約束がその通りになるのはどうなるのか、どういうことなのかなんですね。ソロモンから学んでみたいと思うんです。この8節もう一度見てください。8節と9節から、ソロモンは神に、ね、言った、あなたは私の父ダビデに大いなる恵みを施されましたが、今度は父に代わって私を王とされました。そこで今神よ、主よ、私の父ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは血の塵のようにおびただしい民の上に私を王とされたからです。ソロモンが求めたのは御心でした。神の、こう、なんですか、神の御心でした。神がソロモンに約束してくださっていたことに彼は目を留めていたんですね。で、それが父ダビデがソロモンに語った言葉で、まあ、神様が語った言葉なんですけれども、それがこういう言葉でした。列王記第1の22章の9節と10節ですが、開かなくてもいいですよ、私読みますので。見よ、あなたに一人の子が生まれる、彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて周りのすべての敵にも煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。このソロモンという名前は平安という、平和という名前、意味が含まれますが、彼のように私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって異なり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座を常しえまでも固く立てる。で、このような神様の御心があるんですよ。このおびただしいイスラエルの民、この王となるという神の御心があったんです。で、これを何でもいいから話してごらん、叶えてあげると神に言われた時に、とっさに出たのがこの言葉だったんです。初めに自然に出てきたのがこの言葉だったんです。つまりソロモンはいつも神様の約束、神様が思ってらっしゃること、神様が行っておられることに目を留めていて、心に留めていたんですね。そこで何でもいいからって言った時にその言葉を話したわけなんです。祈りということを考えるときに、私たちは自分自身の思い、自分自身の願いを先にして話していくんですよ。また神の御心っていう言葉を聞いたときに、それでもやっぱり自分の思いが先にあって、この願っていること、思っていることをが御心なのかどうかっていうふうに測っていくんですよ。こう、これは御心なのかどうかなのかって言った時に、もうすでに自分の思いと考えと願いっていうのが初めにあるんです。でもソロモンは違かった。神の願い、神の考えていること、神の計画、こっちがまず初めにあったんです。私たちの願いとか思い、例えば御心がわからないという言葉を聞くときに、多くの場合まず自分の願いがあるわけなんです。進学したいとかですね、どの職業に就くかとか、結婚相手はどうなのか、そして誰なのかな、例えば結婚相手だったらね、 B さんなのかな、 C さんなのかな、ふっと開いてですね、まあ、ここまで極端にしないかもしれませんけれども、あるいは、あ、振り向いてくださった、これは導きだったのかなとかですね、わかりますか、今自分が考えてること、感じてることを、ただそこに御心っていうレッテルっていうか、このラベルを貼ってるだけなんですよ。または言葉を使って、この貼って開いた言葉を使ってるわけですね。 これ間違いなんです。まずしなきゃいけないこと、神の御心は何か、その願い思い考えを全部神様の前で諦めることです。嫌です、私はこれは絶対にしなければいけないんです。違います、全部神様の前に諦めるんです。これ明け渡すっていう言葉も使いますね。英語だったらサレンダー、降伏するとも訳せますけれども、前回の学びでも学びました、これをやらなければいけないという条件をつけてしまえば、つけてしまってはいけないんですね。自分の人生そのものに条件をつけてはいけないんです。私はこれをしなければいけないというのをつけてはいけません。なぜならばイエス様は主なんです。自分の人生はもう自分のものではないんです。イエス様が願われることを私が行い、イエス様がお考えになっていることを私も考えます。でここで疑問が出てくると思います。では今の仕事や学業を辞めなければいけないんですか。違います、そういうことではないんです。で今の疑問が浮かんだ方に対してちょうどいい御言葉があって、第一コリントの7章の17節なんですけれども、まあ、17節以降に書いてある言葉ですが、ただおのおのが主からいただいた分に応じ、また神がおのおのをお示しになった、お召しになった時のままの状態で歩むべきです。私は全ての教会でこのように指導しています。大事なのは諦めることなんですが、自分の願いとかそういうものを全部あなたのものですから、全てあなたが導いて、あなたが与えてくださいというこの祈りを捧げるんですが、主よあなたは何を願われてますかと尋ねた時に、大抵ですね、自分が例えばある仕事をしていたら、そこにとどまっていなさいって神様が言われます。まあそうじゃない時もありますけれども、やめなさいとかね、違うものを与えたりもする時もありますが、多くの場合は今パウロが言ったように、召されたところにとどまっていなさい、こういうんですね。でもその召されたところ、その今までも全く同じ仕事をしているんだけれども意味が変わってくるんですよ。それ何かって言ったら、今までは仕事を生活の糧のためにしていたとか、または自分の生きがいのためにしていたとか、そういう何かの目的があって、それでなんかそういう生きがいが見出されないとか、いい給料が与えられないとか、こうやって浮き沈みしていた自分がいるわけなんですけれども、全てを明け渡した後にやっぱりこれをしなさいと神様に言われた時には、ただ一つだけ、神の御心を行っていくことなんだ、神に言われたこと、命じられたことを私は行っていくんだ、私はこの職場において私は宣教師なんだ、神様から使わされて今ここに置かれているんだ、私の上司というのはイエス様に従うことと同じことなんだ、でこうやってもう自信を持つことができる、確信を持つことができるわけなんですよ。皆さんに確信持ってほしいんですよ、自信を持ってほしいんですよ、ね、これをね一生懸命私の能力、違う、神から言われた、命じられたっていうことをはっきりと聞いて、それを行っていったらもう自信が出てくるんですよ。カンフィネンス、英語で言うと自信というと自分を信じるって書いちゃいますけどね、もっとこう大胆になれるっていうんですか、そこで神様の栄光を表すことができる。だからある人はこういう導きも与えられますよね。教会の中でもっと神様に仕えていきたい、まあ本当にもう具体的な話をしてしまうというか、内輪の話をしますけれども、私たちの愛する兄弟は不定期に与えられるいわゆる歩合制の仕事をやめて、そして もっと定期的な、ね、にこのある時間帯に働ける仕事に変えました。しかもそれが夜なので昼はフリーですね。でそこで奉仕ができると、まあ、誰の話してるかもう分かる方は分かるかと思いますけれどもまたある方は逆にサラリーマンの生活をしてしまうと平日が働けないと、その教会の話、教会というと大体平日に何かこう特別、まあ、日曜日以外にねある、だから今本当にこう与えられたものをこうやっています。 で、こういう兄弟もいます。これも主の御心でしょう。そしてあるいは仕事の中で、実はその仕事の中でお客さんに対して御霊の導きで伝道ができるという思いが与えられている兄弟もいますですね。これも素晴らしいですよ。必ずしも教会という中にいるわけではない、でも本当に使わされて伝道者としてですね、自分の仕事の中でお客さんに伝道していくと、これも素晴らしいです。で、教会の中で多くの時間を過ごすだけが神の召しではなくて、例えば第一テモテの5章の8節では、もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのです。家族のことを顧みていって、例えば病気の家族の看病のために時間を費やすというのも大きな神様からの素晴らしい仕事です。というか、しなければいけない神の命令ですね。このように召されているということが、その確信がですね、必要になっていくわけなんです。で、このようにして神様に明け渡すんですが、それだけではなくて、絶えず神様を求めている生活を送る必要もあります。ダビデがソロモンに言った言葉の中で、先ほど引用した第一歴代の22章なんですが、その続きにこう書いてあります。ただ主があなたに資料と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神主の律法を守らせてくださるように。主の律法を守って分別と資料が与えられるようにっていうふうにダビデが言ったんですね。つまり、一度その神様から約束が与えられただけではなくて、日々神様の言葉に触れていて、知恵と資料が与えられるようにということなんですよ。つまり毎朝神様と出会う、神様の言葉を通してその神様の素晴らしさや慈しみに触れていく。で、これを行っている人は一体御心は何なんだろうと言ってあまり悩みません。なぜならば、もうすでに神の御心がその人に示されていて、知恵が与えられているからです。だから、どっちなんだろうと言って聖書を開くか、あるいは他の人に聞くか、おみくじや占いのようなクリスチャン生活ではなくて、もうすでに神様に教えられていること、命じられていること、これに服従することに頭が 90% ぐらいになってますから、あまり悩むことがないんですよ。で、ある牧師がこういうツイッターでつぶやいていたので、これいいなっていうのでちょっと拾ってきたんですけれども、こう言ってました。神様の御心を求めるときに、先に思いがあって、それを確かめるために御言葉を探すのは危険だ。毎日普通に読んでいる御言葉で神は示しているからなんですね。で、ソロモンは、続けて次のように祈りました。10節ですが、今知恵と知識を私にください。そうすれば私はこの民の前に出入りいたします。さもなければ誰にこの大いなる私の民を裁くことができましょうか。ソロモンは先ほど言いましたように、主が自分を何に召しているか知っていました。イスラエルの王として民を治めることが神の命令だということを知っていました。で、ソロモンの願いは、先ほど何でも祈れって言ったよね、その願いは何かって言ったら、その命令を守り行うために、その成し遂げる能力を求めたんです。神様の命令を守るための力であるとか、知恵であるとか、勇気であるとか、足りないものを求めたんです。この祈りは 100% 聞かれます。なぜならば、神が願っていることなんです。これを御心にかなった祈りと聖書に書いてあります。使徒ヨハネがこう言ってます。第一ヨハネの5章の14節と15節、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、 神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。すごいでしょ。御心にかなう願いをしたらもう聞いてくださって、そして聞いてくださったということはもうすでに叶えられたということを知ることができる。ここまで確信が与えられるんです。神が命じてるんですから、責任は神にあるんです。その御心を成し遂げるための能力とか知恵とか勇気、これは神は絶対に与えてくださるんです。で、自分の前に与えられた課題があまりにも大きくて圧倒される時がありますよね。でもイエス様は、私の名によって何でもいいから祈りなさい、主の御心を行うためにどんなことでも私はしてあげるよという誘いをしてくださってるんですね。素晴らしいですね。で、これで続けて読んでいくとですね、あなた方に喜びが全くものとなる、大いに喜ぶことができるように私はあなた方にの祈りを叶えてあげるよ。イエス様の御心を果たすための願いというのは、聞かれるだけではなく私たちに喜びをもたらします。同じようにヤコブが一章の6節でこう言ってますが、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい、そうすればきっと与えられます。惜しむことないんです。神様お願いしますって時に、どうすっかなっていうことではなくて、お願いしますって言ったらね、ああそうかそうか、じゃあこれもあげるからね、あこっちも持ってて、はいこっちも、はいこっちもで、なんかこう気前のいい人っているじゃないですか。もう自分が頼んだ以上のことをくれる人ですよね。神様そっちの後者の方です。知恵に欠けた人がいたら、惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい、そうすればきっと与えられるわけですね。そしてその惜しげなく与えられる神様が11節と12節で、そのようなことがあなたの心にあり、あなたが富をも財宝をも誉れをもあなたを憎む者たちの命をも求めず、さらに長寿をも求めず、むしろ私があなたを立てて私の民の王としたその民を裁くことができるようにと、私自分のために知恵と知識を求めたので、その知恵と知識とはあなたのものとなった。その上私はあなたの前の、また後の王たちにもないほどの富と財宝と誉れとをあなたに与えよう。加えて求めなかった富も誉れも与えると約束されました。これがイエス様が言われた言葉、神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て加えて与えられます。第一なのは神の国とその義を第一に求めることです。神の国っていうのは神が神であることを認めていく世界のことです。そして義というのはその神がおられるということをイエス・キリストによって信じていくということが、これが神の義であります。それを第一に求めていったら加えて全て与えられる。大事なのは加えてっていう言葉です。だから先ほど全てを捨てなければいけない、諦めなければいけないということをお話ししたときに、大体私たちが抱くのは、ああ私には全部楽しいもの全てなくなる、この大事な人もなくなってしまう、ね、恋人だったらね、なくなってしまう。今のちょっと録音聞いてる人だと分かんないから、違います違いますよ。神を第一としたらふさわしい人を与えてくださいます。もしかしたらその付き合ってる人と別れちゃうかもしれないです。もっといい人が来るかもしれない、いやその付き合ってる人が変わるかもしれない、でも一生懸命、いや私はこの人を絶対にって言ってしがみついたらそれを失うって聖書に書いてあります。失う、私のために失うならば、あなた方はそれを得ることができるというか、救わって、自分を救おうとしたらあなたはそれを失うって聖書に書いてある。私たちはいつも救おう救おう救おう救おうとしてしまうんです。それ手放す必要があるんです。そしたら自分が持っていないものも加えて与えられるんですよ。 だから神様を第一にするっていうことは、それでよして人になるということではないんですね。与えられるんですけれども、まずその 何もなくなって構わない、私は何もない、あなただけなんです、神だけなんですという立場を取るものに与えられる特権なんですね。では御心とは何ぞやということを考えたいと思います。ちょっと例えっていうか、ある牧師さんのブログの中に書いていた例えをお話ししますと、その御心を求めるっていう時には、一般の御心と特定の御心があるってこう話してましたね。一般の御心っていうのはまさにここに書いてある、これをしなさい、こうである、こここうであると、聖書に書いてある神様にはっきりとも書いてあることなんですよね。特定の御心っていうのは具体的なその場面場面において神様はどちらを願われているのかっていう御心の話です。で、多くの人がですね、特定の御心を求めるけれども、こっちの一般にもすでに書かれている御心を求めていないという話をしています。で、例えでこういう話をしていました。それ何かというと、かっこいい車が欲しい、乗り回したいと言っていて、それで交通法を勉強していない危ない若者、どの車がいいですか神様と言ってるけれども、まだ運転免許のために勉強も何もしていない、危なっかしい危なっかしい、そんな人に街で運転してもらいたくないですよね。でもクリスチャンが霊的にそれを多くやってしまってるんですね。はっきりとした神様の心がある、これしなさいって言ってるのがあるのに、そちらをしないでこの具体的なことでいろいろやってるわけなんです。じゃあこの一般の御心っていうのは何なのかとですか、覚えてください。自分の罪が清められることです。イザヤ書の59章の1節と2節。見よ、主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなたの咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。どんな願いも祈りも自分の罪があればそれが仕切りとなるって書いてあるんですよ。仕切り、意味わかりますよね。仕切りがあってそれで聞かれないんだよって神様が言ってるんです。罪が自分から取り除かれることがまず神の御心なんですね。だからイエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださって血を流してくださった、その血は私たちの罪のために、私たちが罰せられて血を流さなければいけない、命が取られなければいけないのをイエス様が代わりに罰せられて血を流してくださったと。この血が私たちを清める力を持っているわけなんです。この御心をまず行ってください。もうまずこれです。どんなことがこれからどうすればいいのか悩むとき、イエス様を信じていますか、イエス様を自分の罪を許す方として救い主として受け入れますかという問いに対して、はっきりと御心どっちなのかと決めなければいけないわけなんですね。そしてその罪の清めを受けた者が今度はその罪から実際に離れていき、キリストのに似たものになっていくというのが神の御心なんです。すごく簡単です。簡単だけれどもいつも忘れてしまう。例えばエペソの1章の4節、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いに清く傷のないものにしようとされました。キリストのうちに選ばれたって言ってるんだけど、目的があってそれが見舞いで清く傷のないものになるために選ばれた、救われたわけなんです。イエス様の似姿に変えられていく、これが神の御心なんです。だから祈っていくときに周囲が変化することを祈るのも、まあそれもいいんですが、 自分が変わることを祈っていくべきですよね。ソロモンも祈った時に自分の知恵と知識のために祈りました。わかりますか？民が私によく従ってくれるように、そう祈ったんじゃないんです。自分が民をよく治めることができる知恵と知識を与えてくれる、自分が変えられることを願ったんです。で、私が先ほど引用したイエス様が私の名によって願えば何でも叶えられるっていうその御言葉を読んだ時にですね、若い時、大学生の時かな、大学2年になる前に私イエス様を信じたんですけれども、リバイバルが起こるようにと、つまり日本にたくさんのクリスチャンが、ね、できますようにと、こうやって祈り始めたんです。で、こうやって祈りを捧げているうちにだんだんね、実は、ね、平安がなくなってきました。なんかおかしいなってこうくくね、今頭をこうかきながら、なんか違うなって、仮にたくさんの人が救われても、ちょっと待てよと、もしその人の生活が変わんなかったら御心にかなってるのかなって。例えば僕が問題だらけの自分みたいな人がたくさんダッと日本に現れたらっていうふうに考えていった時に、だんだんだんだん変えられていったんですね。それは何かって言ったら、自分が救われた生活、あがなわれた生活をどれだけ送っているのかどうかっていうふうに考えた。自分がクリスチャン、キリストに似たものとなっていっているのかどうかっていうことがどんどんどんどん分かってきた。で、この第二歴代史に書いてるんだけれども、神はですね、血をくまなく見ていて、私と心を一つにしているものを通して私はことを行うって書いてあるんです。だから私が神様と心を一つにしてないのに、他の人が変わることを願っててもしょうがないわけなんですよ。神様の方法は心を一つにしたものを通して働かれるって言ってるんですよ。人数多くなくていいんですよ。少なくていいんですよ。だからキリストの似姿に変えられていくっていうことですね。で、3つ目の御心を話します。一つになること、キリストにあって私たちが一つになることです。イエス様がこう祈られました。ヨハネの17章の20節と21節、私はただこの人々のためではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちとおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたこと、世が信じるためなのです。これあんまり、まあ、私自身も気にしてないですね、イエス様の祈りなんですね。一つになるっていうのが、もうイエス様がこのいろいろある祈りの課題のですね、上の方にかなり優先順位高くしてですね、置いておられるんですよ。イエス様が父なる神と一つだったですね。イエス様は全能なる方なんですけれども、ご自分がなさりたいことを一切されませんでした。父なる神が願っていることを全部行われ、父なる神が言っていることを行い、父なる神が行っていないことは行っていなく、全部父なる神に服従しておられたんです。だから神様が御子を愛されて、イエス様を愛されて、神様の権利を全部与え、神様が行うことを全部イエス様に行うようにさせたんですよ。委ねたんです。だから一つなんです。それと同じように、私のうちにあって、私を信じる者たちも一つになるように。で、なんで今この御心を挙げたかと言いますと、この午後の礼拝で学びますが、ソロモンという言葉は平和という意味がありますよね。で、この1章から5章まで今日読みますが、5章のところで神殿が出来上がった後に、祭司たち、レビ人たちがですね、賛美をですね、奏でるんですよ。その時にですね、一人の人になったかのように心を合わせて歌っているというのが出てきます。そしてその後にどうなるかといったら、栄光の雲が宮に満ちたって書いてあるんです。私たちがキリストにあって一つになっている時に、そこには誰が行ったかという、そういうなんか人のですね、栄光というのが見えなくなって、私たちが一つになった時にキリストの栄光が見えるようになるんです。だから世が信じるようになるとさっきイエス様おっしゃいました。自己実現じゃないんですよ、クリスチャンになるって。キリストに似たものになるという言葉でさえが自己実現のね、なんか私の品性が高まるみたいに考えたら大間違いなんですよ。神が キリストを信じる者を一つに知るするというその枠組みの中でいかに自分が組み合わされてその中の部分としてどのように組み合わされて生きているのか、大きくその何ですかね、その自分だけ考えているのとそのキリストの体の中を考えているのでは大きく変わってくるわけなんですね。またある牧師が言った言葉をですねちょっと引用しますが、神が教会を運んで私たち一人一人を通して群れを、この教会の群れですね、立て上げる技を進めている、神様がそういう技を進めていることを実践しているクリスチャンと、ただ個人の信仰や素養のように考えているクリスチャンとでは生き方が違う。はい、で先ほど言いましたように、このように一つになるということが御心だということを考えていくと神の栄光が現れる。これが究極の神の御心です。神の栄光が現れる。で、今言った御心を行うための祈りであればどんどん叶えられます。もう嫌になるぐらい叶えられます。わんさかわんさか叶えられます。そして神様が私たちを通してご自分の願われていることを完成してくださるわけですね。ではお祈りしますが、少しだけ時間をですね、沈黙っていうかその静かにですね、お一人一人が祈ってくださいですね。そして最後に私がお祈りしますけれども、本当に神の御心を求める祈りをですね、今感じてらっしゃることを、思ってらっしゃることをですね、主の前に申し上げて、ください。そして私がですね、最後にお祈りいたします。ではお祈りします。主よ、今日あなたの言葉を分かるようにしてくださったことを感謝します。あなたに何を与えようか願い、そのシンプルな簡単なあなたの質問に対して私たちが罪から離れたいです、イエス様に似たものになっていきたいです、一つになっていきたいです、このように祈ればあなたは惜しみなく私たちが願う以上に叶えてくださることを確信することができます。ありがとうございます。主よ、あなたがどうかここにいる群れを一つにしてください。あなたがどうか罪の中にいる人を救い上げてくださいますように。あなたがどうか清めの段階にいる私たちをさらに清潔へと清めへと導いてくださいますように。主よ、あなたが栄光を取ってくださいますように。一人一人のあなたのためにあなたの御顔を輝かしてくださり、恵みによって守ってくださり、平安で守ってくださいますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。